はい、こんにちは。スキズキンです。今回はね、明日やるね、明日の10月14日の、火曜日の、20時からね、夜の8時から、コラボ配信やります。だいぶ久々にね、右下診断のコラボとかやりながら1時間ぐらいね、昭和のおっさん同士で語り合うっていうね、どこに需要があるんだっていうのをやりたいなと思ってます。で、なんでこういうきっかけになったのかっていうのもとっても不思議な話で、なんかね、2、3週間ぐらい前に俺がね、いや、全く需要ないかもしれんけど、格ゲーのね、コンボの、補正の、繊維というか、昔からどう変わってきたかっていうところと、確立化されてきてて、面白くないよねっていうのを、本当誰も需要がないと思ってて語ってたら、なんかそれが引っかかったみたいで、で、野良吉さんがね、なかなか面白いコメントいただいて、ああ、もう読んでくれて聞いてくれて嬉しいなーって感じになってたら、てんやわんやでスタイフでアカウント作って配信もね、してくれて、してくれてというか、やってみたらーって言ったらね、本当に自分のペースでやってくれて、別に強制するもんじゃないんでね、でも、やったら結構変わるよっていうので、おすすめしてね、合わなかったらやめりゃいいよみたいな感じでね、相性があるんでね、したら本当、結構配信も面白いというか、結構ね、短いけど、要点を得てるっていう感じの配信で、俺みたいにね、こう、何もメモもなしに、脱線しながら語るような感じじゃない、落ち着いた感じでもありながら、ネタとか起承転結がしっかりしているっていうね、堅実なような語りをしている方で、野良吉さんはね、本当応援してますと。話も面白い。で、俺はね、俺も直感で語っちゃうんだけど、浦安鉄筋家族っていうね、チャンピオンだっけでやってる、昔からやってる小鉄だったっけなと、家族と、学校で、もうひたすら、むちゃくちゃするような漫画があるんだけど、あの漫画のね、小鉄父、大鉄わかんない。名前忘れた。それとね、すげえ似てると思ったのよ。別にこれ、野良吉さん別に悪く言うつもり全くなくて、悪く言っちゃったらごめんなさいなんだけど、小鉄って、あれってタバコ、ヘビースモーカーとかも置いといても、基本的にボケ役なんだよね。で、お母さんがツッコミ役なのよ。小鉄はボケ役なんだよ。ボケもツッコミもやるタイプなバランスなんだよ。で、基本的にタバコスパスパスってんだけど、突然いいこともやるんだけど、大体は、家に対してむちゃくちゃなことして、車ぶっ壊したりとか、タバコ吸いまくったりとか、もう、ねっていう。で、そこに対して、もう一番ね、真面目というか、賢者キャラというか、まともなキャラがお母さんなんで、もうお母さんも無茶するんだけど、天然なんだけど、でも、ボケに対して突っ込み役だから、お父さんが無茶する、お母さんが突っ込む、周りがドヒャーって言うっていう、このね、展開はね、俺ずっと読んできてるからわかるのよ。で、なった時に、俺、野良吉さんのね、この子育てとか、その出産立ち会いとか、いろいろちょっと話も聞かせてもらったんだけど、本当ね、似てると思ったね。似てるというか、多分そういうタイプなんだろうなと思って。天然なんだよ。俺も天然。天然なんだけど、再現性のある天然なんだよね。だから、なんだろう。なんか、昔からこうやりたいなっていうのはちゃんと軸にあって、そこに対してシチュエーションが来たらやっちゃうタイプなんだよね。俺は突発的になんか、プランとか考えずに、とりあえず突っ走ってみて、行った景色で判断するみたいなタイプなんて天然だから、天然同士ではあるんだけど、ちょっと性質が違うんだよね。で、本当、なんだろう。こう、ボケって突っ込まれるっていうのは、ボケる方はね、考えないでボケるタイプと、分かっててボケるタイプがあるんだよね。これ、賢いボケるがあるんだよ、本当に。芸能人とかの中でも、分かっててボケを狙う。だからそのボケを使うタイミングっていうのがすごく間が大事なんで、間とその時のシチュエーションが来るかどうか大事だから、常に構えといて、あ、このシチュエーション来た、じゃあ、このボケやろうっていうようなタイプと、本当に素のリアクションなのよ。わかる？これ比べりゃわかる。その素のリアクションなんだけど、その素の返答とかコメントとかリアクションがくっそ面白いっていうタイプが2パターンなんだよね。で、後者のやつってのは再現性がないんだよ。なぜかっていうと、前準備がないから。メモがないから。で、俺はメモなしでいけるタイプの天然なのよ。で、野良吉さんは割とメモが必要というか、メモあって、きっちりやるタイプなんだよね。そこが違うの。だ天然で、俺、ボケるところは多分同じなんで、突っ込まれる側なんだよね。ボケて、突っ込まれる。で、突っ込み役は別に一人いる感じ。の時にこそ、笑いが取れるタイプなのよ。で、なんだけど、ネタがいらないって、ネタっていうか、その、とっさのリアクションで、俺はやるタイプなんだよね。その場で、臨機応変にやるタイプ。でも、臨機応変にやるタイプはね、狙って高度なものができないのよ。再現性が低いから、要は打率がね、1% とかなのよ。100回ボケて1回刺さるかなみたいな感じなんだけど、作戦を練って本当にエリートというか、作戦を練ってこういうネタやろうっていうのをちゃんとメモとか頭の中に入れといて、そのシチュエーションが来たら、ポンって分かってやるタイプっていうのは、割と、そのネタが練られてるから、ネタ、もちろんコンビでやったらね、コンビの芸能人で組んだら、お互いにこのボケやったら必ずこれで突っ込んでねっていう、お前何せやねん、バシーンっていう、あれね、あれを、 ちゃんとお互いに息を合わせて練習しといて、いざそこの場面が来たらバーンってやって、お互いにハハハってなるわけ。すごいなって。そこは、時間かかっちゃったらダメなんだよ。あるじゃん、こう。あるシチュエーションがあった時に、ちょっと間が置いて、あ、これで考えてるなと思ってからボケて、それなんやねんって突っ込むと、それはなんかね、作られたボケの突っ込みになっちゃうね。俺別に大阪住んでて、ボケとか突っ込み、詳しいわけじゃないよ。だけど、そういうのわかるじゃん。だけど、本当の素のリアクションっていうのは、もう随形反射というか、神経反射というか、もう本当に、とっさにあっち、なんか熱いものさったらあっちってぐらいの、なんていうの、もう 0.5 秒とか1秒ぐらいの感覚なんだよ。これわかるでしょ？見りゃわかるじゃん。芸人さんとかでもその一瞬の間みたいな。その一瞬の間を、天然の圧っていう感じの反射神経でやれるタイプと、その 0.5 秒の間にネタを思い出して、ちゃんとそこで仕込んで、相方もボケを突っ込むっていう、その一種の練られたボケ突っ込みっていうのは、まあ違うよっていうのは俺語りたい。なんか脱線しちゃったね。で、何が言いたいかっていうと、同じ天然タイプなんだけど、考えない天然タイプと考える天然タイプの違いってこと。うん。俺は台本用意しない。なんでかっていうと、台本用意すると堅苦しくなっちゃうし、脱線しちゃうのよ。あと、下手に読もうとすると、俺わかるんだけど、原稿読もうとするとね、今のような、まあ、流暢というか、パパパパパパって話すような、流暢の流れになって、堅苦しくなっちゃって、なんか発表文読んでんだな、みたいな。なんか、作文、はい、た、クラスで、はい、立って、じゃあ作文1ページ読んでください。何々が何々でした。これさ、読んでるだけじゃん。ってなるじゃん。全然面白くないの。だけど、俺の今、語りっていうのは、原稿読んでる感じしないでしょ？だって読んでないもん。それは、その語りもそうだし、あと、まあ、気持ちいい。手早く話せるっていうのもあるよね。これ言っとくよ。俺、例えばおじいちゃんとかおばあちゃんとか普通の発表するときは、これの 1.5 倍ぐらい遅くしてるからね。だけど、好きに語って自分がこの話すペースがちょうど気持ちいいぐらい。俺がね、聞いてる人が、いや、これ早いよって言われても、ごめん、俺好き放題語りたいから、自分の語ったときに気持ちいいペースで語るわって形。これ以上遅いと、ゆっくりすぎてストレス溜まるんだけど、ちゃんとした発表会ではちゃんとやるよってだけの話ね。で、野良吉さんの比較、まあ比較っていうか別にどっちでも良さがあるからね。そこの、なんとか、原稿をきっちり用意するタイプもあれば、あとで中間もあるの、中間。原稿きっちりそこそこ用意するタイプと、全くノープランのやつと、要点だけ書くパターンね。だ今回の俺だったら、とりあえず野良吉さんとコラボします。野良吉さんとは格ゲーで、格ゲーのネタで偶然出会いました。で、野良吉さん今いろいろやってくれてます。コラボしますっていう。まあ、あとは俺が好きで聞こうで、あとはお好きにどうぞって語るっていう内容を、とりあえず箇条書きで、もうメモっていうか、一行の話とネタっていうのを5個ぐらい用意しといて、それをチラチラって見ながら語るっていうのが中間だよね。俺これおすすめだよね。それをやっとくと、自分が語りたいことをちゃんと思い出して、最低限そこのルートはいけるじゃん。で、話した後は、あとはお好きにどうぞってパターン。これやりやすいよね。でも今回俺はそれやってないけどね。っていう感じで、その、語り配信とかっていう人は、10人といえどね、スタイフでこう、いろんな語りをやってる人いると思うんだけど、メモなしはね、どうなんだろう、珍しいのかな。半分ぐらいの方は、なんかある程度読み合わせできるように、そのパソコンとかにちょっと文字入れといて、とかメモ書いといて、とか、あと読み合わせしたりとかってあるじゃん、こう、配信前に心の中で、あ、するこうするこうするこうするって頭の中で思ったりするのもあるし、そこアンケート取りたいよね。スタイフ配信者はメモを取ってるか取ってないか、メモを見ながらやってるかやってないかって言ったね。俺はやってないけど、3割ぐらいなのかな？わかんないね。はい。まあ、そんな感じでいろいろ語りました。うん。コラボ配信、久々だね。で、右が死んだ。最近さ、本当クルミアルクさんとかのね、本の出版の紹介とかっていうのもさせてもらって、右かっていうのと、まあ、あとは、右か、俺がちょっと最後ね、もうちょっと締めたいんだけど、右か惚れたっていうのをまず広めたいっていうのと、オクラマっていう、まあ、ダライラマの転生方法を1億人の日本人でやりたいよっていうのと、あとは、霊気の手法を自分なりに実践霊気を広めたいよっていう、この3つを今ね、俺の残り30年でやりたいことなんでね。皆さんあります？夢を叶えたいっていう時に、これって3つさ、箇条書きで書くじゃん。したら俺は右か惚れたを広めたい、オクラマを広めたい、霊気の実践霊気、今、霊気派生を広めたいっていう、この3つですって、ダンって言える。皆さんどうですかっていう。だからその中で今回のテーマは、右か惚れたっていう、まあ、俺がね、商標登録取ってるあれなんだけど、その未来、現在、過去っていうね、その人がどこに執着して、どこに興味がないかっていう時間軸で語るっていうね。俺は未来型だから、未来だけ見てて、過去全然顧みないってタイプなんだよ。で、多分ね、昭和のおっさんの、ブラキスさんは多分過去寄りで、だから1、3、6ぐらいの感じで、過去寄りの方なんじゃないかなと思うんだよね。うん、アンケートいろいろさせてもらう。まあ、実際にその、野良吉さんとトークしながら、最終的に決めようかなと思ってたけど、だいぶ過去寄りなんでね。で、過去寄りの方っていうのは、やっぱね、計算っていうか、自分の積み上げを大事にしてる方だし、堅実なんだよね。堅実だからこそ、過去とか、あと祖先とか、血族とか、まあ、そのあたりを重視するっていう点で、なんていうかな、今の、まあ、昔の高度経済成長における、 需要があった時代なんで、土の時代においては、過去再現型ってのはすんげえ需要あったんだけど、今って、まあ、風の時代になりました。まあ、土から風になりました。自由になった時っていうのは、まあ、現在型とか未来型っていうのが、まあ、羽ばたきやすくなったっていうかな、動きやすくなったって感じかな。ってなった時に、いい悪いとか別にしても、過去型っていうのは、その、生き方考え方を変えるか変えないかの瀬戸際になってると思うんだ、これ。俺の直感で語ってるけどね。なんでかっていうと、風の時代になっちゃうと、常に過去の習慣とか慣例とかが通用しなくなるというか、言ってしまえば上の世代とかが仕方ないんだけど、介護とかその年齢とかで老衰とかで亡くなってきた時に、その昔の、その通りにやってればとりあえず80点取れたっていう行動原理や思考や文化っていうのが、もうね、なくなっちゃってくるの。で、当たり前だけど、今、出生率は減っていることはいえ、子供たちの新しい文化がベースになってきて、そこの基準の考え方になった時に、取り残されちゃった老害になりますか？じゃなくて、若い人たちとか考え方とか文化も取り入れてる老害、まあ年配者になりますかっていう二択を迫られるわけ。でも、未来創造型とか、現在共感型だったのは、実は割と波に乗れるのよ。割とね。割と。だからプライドしてるから。過去のプライドはもちろん大事なんだけど、それよく新しいものとか、みんながやってるものがいいよねって、現在共感型は流行大好きだから、みんなが乗ってるんだったら、みんなが乗り始めたら、だから、ある程度、若い人たちの文化が浸透し始めたら、じゃあ若い文化に理解しようってなるんだけど、過去再現型ってのは自分が主軸になってるから、仕方ないんだよ。別に悪いことじゃないよ。努力家だからね。だけど、そこの部分になった時に、自分を否定しちゃうんだよ、結局。無意識のうちに。自分の培ってきたものが間違ってて否定されて、それを全部ぶっ壊さない限り次に進めないんだよ。だからそこの意味ではちょっとかわいそうとか大変だなと思うよね。我々は割とスムーズにいける。なんでかっていうと、時間軸に縛られてないから。過去型っていうのは過去に縛られちゃうんだよ。悪い意味でもいい意味でも、ね、俺は呪いって呼んでる。未来創造型だったら未来しか見えないから、過去も現在も見ないから、ただ前しか見ないでしょ。俺そういうのさ、俺の配信聞いてるよよくわかるでしょ。現在型ってのは流行が大事。熱しやすく冷めやすい。感情的になりやすい。みんなの感情が気になる。どう、みんながどう評価するのか気になる。自分は評価されてなんぼみたいな。だから、自分一人で個になった時にもう孤独が大、もう一番きつい。孤独が一番きつい。評価もされないし、相手にされないし、生きてて価値がないって思っちゃう。それが現在型なん。でも、俺はそうは思わない。一人でも、俺が言うたさっき、ミゲカホレタと、オクラマっていうダライラマの転生方法を日本でやるっていうのと、あと、霊気っていうのを派生で、軍事、産業というかな、その霊気を回復だけじゃなくて、軍事転用して、情報を持ってきたりとか、通信に使ったりとか、モールス信号したりとかっていう、そういうことをやれるんだったら、ぶっちゃけ奥さんもいらないし、その友達も、まあ、欲しいけどね。いいんだよ。伴侶も欲しいけど、でもそこまで致命的じゃないんだよ。その夢が叶うなら別に独身でも構わんって感じ。まあ難しい。まあ実際自分のね、相思相愛の人が出てきたらどうなるかわからんけど、でも俺はそういう考え。なんでかってやっぱ時間軸に縛られてるからね。ほんとこれ。ね。だから俺この右か惚れたを広めることによって、なんていうの、押し付けちゃダメだよ。押し付けるのは良くない。だから、お前は過去型だ。だから合わない。クビだ。みたいなことは絶対しちゃダメ。だけど、知ってて、それを活用することによって、会社とか組織の利益になるんだったらいいよねって考え方なのよ。これあるじゃん。男性だったら男性特有の考え方、女性だったら共感型だし、男性は理論型ですよとかさ。血液型診断はちょっと何とも言えないけど、タイプ診断とか内向的、外向的とかっていうさ、大きな括りがあるじゃん。ね。あと刺激を求めるとか、なんだっけ、HSS 型、なんだか、HSP とか、いろいろなタイプがあるじゃん。分析されてんじゃん。それと同じように、時間軸っていう、誰もまだやってない、日本だけだよ、こんなことやってんのは。時間軸っていう、その時間に人は縛られてんだよっていう、そこが、男女とか、性差とか、血液型とか、そういった、なんつうの、もう、マズローの5段階欲求の中の底辺の底辺のところに、俺は時間軸の縛りがあると思って。だからそこによって努力するところも違うし、例えばね、最後にね、右下ですごい分かりやすくシンプルで言ってるのは、何のために頑張れるかっていうと、過去型は自分のプライドとか、祖先とか、そういう自分を軸にした時に何か犠牲になるタイミングで頑張れるわけ。だ家族を失うとか、自分の立場が危うくなる、土下座しなきゃならないとかってなった時は、死ぬほど努力する。で、現在型っていうのは、周りがどう見てるかが大事だから、ぶっちゃけプライドなんかどうでもよくて土下座もするんだけど、周りの評価が下がったりとか、そのコミュニティから追い出されるってなった瞬間に死ぬ気で努力するんだよ。ああ、わかるっていう方は、右か調べてね。で、未来創造型っていうのは、なんだろうな。自分の描いた直感で見た、ふわっと気持ちワクワクするような未来を潰される時が一番きついね。その時に努力する。そう、だから時間が違うの。未来創造型は死後、俺が死んだ先の未来にワクワクしてるわけ。で、現在強化型は周りのコミュニティから褒められること、認められること、評価されること、それが一番気持ちいいし、流行に乗ってること、みんなで一緒に歩けば怖くないっていうのが一番気持ちいいラインだね。過去型っていうのは自分が考えたり、そのプライドを維持しつつ、尊敬されて、認められて、認められるのは大事なんだけど、自分が納得することが大事ね。で、なおかつ、祖先とか、まあそういう過去とか子供とか、 自分とかっていう、その自分の血族、その関連が強いものっていう、その自分の資産みたいなも資産ってことかな。生まれた、産んだ資産のものに関して評価されて伸ばしてっていうのがすごく好きなのよ。皆さんどう思います？どれだと思います？っていう。この右下診断を、まあ、ちょっとね、明日の夜ね、こう語りたいなと思う。まあ、1時間なんでね、こんな具体的なことを語りたくないんで、俺がね、Kindle で、スキズキンとかっていうのと、あと、右下診断とかで調べれば3冊出てくるんで、それまず読んでください。無料で読めるんで、読み放題だね。その右下を知ってくれたら俺は嬉しいし、その右下の第一人者は、くるみあるきさん。でも、二人目はいないのか、俺と、くるみあるきさんと、他は右下診断、面白い、一緒に研究しようってやってくれる人はいない、まだ今いないから、そこでちょっと挙手してくれた人がいたら、お金出すかもしれんし、まあ前も語ってたね、本出してくれたら5000円出すよっていう。やし、そこで、ある程度、なんだ、右下が、商業的にうまくいったりとしたら、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー7ぐらいになるよって話を。そこで、いや、なんか全然興味ないわって方は、まあ、10年後、20年後楽しみしててねって形で。だ皆さんね、右下は、面白い。まあ、絶対ないとは言えない。俺は時間軸は必ず人間にあると思ってる。共感してくれると思う。その時間軸を俺の右からの分析だけだと足りないんだよ。過去型の人とかがいないから。俺は未来型。クルミヤクさん、協力してくれるクルミヤクさんは現在型。過去型がいないの。席が空いてんの。だそこの部分の人をね、求めてるんでね。まあ、そのでね、LINE で電話しながらとか、いや、右がこうだったよ。芸能人のこの人はこうなんだよ。とかね。本当こう、語り合いたいよね。はい。で昭和のさんは、まあ、右下診断もやります。あと、過去の格ゲーの話とか、昔の生い立ちとかの話もちょっとしようかなと思います。昭和のね、おっさんホイホイ。ね、黒電話。ベーゴマ。ミニ四駆。夏いね。ポケベルとかね。ああ、だってプレイステーションはないな。ゲームボーイとかね、ファミコンとかね。あの辺の世代はね、昭和世代嬉しいよね。もう今だと全然語れないけど、昔のね、連絡網のね、釣り場になってる電話をしながらね、なんとか休んでますとかね、連絡網です、紙配ってますみたいななんか、あったな。夏いよね。そういうの語りません？コメントとかで。